ではお電話に三田警察署の松井副署長お待ちくださってます。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
先週あたりから急にこう寒さが厳しくなってきたように感じております。
なりましたね。そうですね、
はい、私もですね、はい、今年の春に三田警察署に来たんですけれども、はい、初めての三田の冬ということでですね、はい、周りの人に聞いたらむっちゃ寒いですよとか、そこ冷えしますよとか言って聞いてるんでですね、ちょっとヒートテックを片手にですね、
そうですね、
はい、気を引き締めてこの冬を乗り切りたいと思います。
そうですね、特に足首など温められてお過ごしください。
はい、はい、ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。はい、それではまずはこの三田の1週間振り返って、どんな三田でしたでしょうか。ご紹介ください。
は
い、
今日は2つですね、お話をしときさせていただきます。
はい、2つ、1つ目は何でしょうか。
はい、1つ目はですね、自転車の盗難被害ですね。
はい、
10月の23日土曜日ですね、
はい、
夕方の5時前からですね、その日が変わる午前0時ぐらいの間にですね、駅前町の三田駅の西側の方の、 駐輪場にですね、無施錠で駐輪中にですね、盗難被害に遭っております。
はい、あ、そうですか。
はい、最近結構こう自転車も一時増えたかなと思ったんですけど、はい、またちょっと減ってきてるんでですね、被害がですね、ちょっと油断することなくですね、ちゃんと鍵をかけていただきたいなと思います。
でやはり駐輪場から取られるんですよね。はい、だから安心しないでということです ね、
そうですね。特に駅周辺なんですね、人の動きが多いところなん で、はい、やっぱり注意はしておいていただきたいと思います。
わ、はい、かりました。はいはい、続いて2つ目は何でしょう。
2つ目がですね、山岳遭難者の救助ということでですね、
はい、
はい、10月の24日に、この前の日曜日ですね、神戸市 の西区の方からですね、高齢の男性がですね、キノコ狩りですね、いうことでですね、一人で三田市内に来てですね、山田の山中にですね、入ったんですけども、途中でこう下山しようかなと思ったんですけど、足がちょっと痛くなってきたというようなこととですね、でちょっと休憩をしてたんですよっていうことでですね、どんどんと時間が経過してですね、日が暮れてしまって、もう道に迷って下山ができなくなったということで、本人さんがですね、夜の10時頃にですね、助けてくださいということで110番通報してですね、
そうですか、
はい、でそこからですね、体重取って、消防署の方と一緒にですね、捜索活動して、まあまあ通報から2時間ぐらいは経過したんですけども、
はい、
深夜にですね、発見して、そこから救助したというような状況ですね。
はい、はい、
でこの方ですね、
はい、
食料とかですね、照明器具とかですね、全く携行してないと、はい、いうことでですね、それから、薄着でですね、入山してたっていうことでですね、まあ、救助された時にはこう低体温症でっていうことで、
はい、
まあ、まあ生命には別状なかったんですけども、
はい、
救急搬送されたというような状況ですね。
で
ここでですね、
はい、
今年の私確か春ゴールデンウィークぐらいにですね、お話を一回したと思うんですけど、山岳遭難の防止ということでですね、まあまあたとえ低い山でもですね、安易な考えでですね、登山はやっぱり遭難につながってしまいます。
そうですね。
で特に今の時期ですね、日没も早くなっているんで、日が暮れるのが早いよということでですね、あわして夜の冷え込みもですね、ちょっと厳しくなってきてるんでですね、防寒対策とか懐中電灯ですね、これはもう必須かなと思うんですね。
そうですね。
はい、なんでやっぱり事前にですね、十分準備をしていただくということと、場当たり的なですね、登山はやめていただいて、計画はしっかりとされて、入山していただくということをお願いしたいと思います。
はい、わかりました。そして、はい、山に登るときにはどなたかにどこどこに登るよってやっぱり一言言っておいた方がいいですね。
はい、で合わせて登山計画をですね、出していただければと、登山届けですね、
はい、
思います。
はい、わかりました。はい、例えばこの方のようにキノコ狩りでもやっぱり山に入るってことは、はい、登山届けが必要だということですね。
そうですね。結構こう夢中になってですね、奥の方に入っていって しまったり、こう道がないところに行ってしまうんでですね、はい、やっぱり念のために出していただければ、はい、はい、いいところですね。
わかりました、ありがとうございました、はい、まずは1週間振り返って2つご紹介いただきました。続いて今日はどんなお知らせでしょうか。
はい、今日はですね、皆さんですね、こう警察署の掲示板とかですね、はい、交番とか駐在所の掲示板にいろんなこうポスターとか案内が貼ってあるっていうのを目にしたことがあると思うんですけど、はいはい、まあ、足を止めてですね、こうじっくりとこう見たっていうような方は少ないと思うんですけど、
そうですね、
一度こうじっくりとですね見ていただければですね、はい、その中にはですね、指名手配のこうポスターが貼ってあると思います。
はい、
はい、まあ、指名手配っていうような言葉ですね、聞いたことはあると思うんですけども、実際どんなんかなっていうところは皆さんわからないのかなって思うので、
はい、
今日はですね、指名手配被疑者のですね、
はい、
発見検挙への協力のお願いをさせていただきたいと思います。
わ、はい、かりました、はい。
で、兵庫県警察ですね、
はい、
は組織を挙げてですね、まあ、暴力団の取り締まりとかですね、はい、それから重要事件のですね、徹底検挙とかですね、はい、特殊詐欺対策っていうことに、取り組んでいるんですけども、はい、それを通じてですね、県民のこう皆さんのですね、安全で安心なですね、生活を目指して日々奮闘しているというところであります。
はい、
まあ、そんな中でですね、事件を犯した犯人の中にはですね、こう犯行後にですね、逃亡を図ってですね、所在不明となっているものもおります。
はい、
で、そんなものに対してはですね、こう指名手配してですね、警察の方では追跡捜査を続けるというようなことがあります。
はい、
で、指名手配ですね、っていうのはですね、犯罪を犯した被疑者ですね、犯人ですね、特定したんだけどもすでに逃亡してしまってですね、捜査してもなかなか所在が分からずに、こう直ちにですね、検挙をすることができないような場合ですね、どこに被疑者が逃げても捕まえることができるように全国の警察に手配をして協力を求めるというようなものになります。
そうなんですね。はい、
で、今年8月末現在、ちょっと2ヶ月ほど前になるんですけども、はい、全国の警察から指名手配されているものが約570人ですね。
はい、結構たくさんいらっしゃいますね。
で、いうことで、
はい、
これらのものはですね、一般的にこう公開されているような指名手配以外にもですね、まあまあ、公害で手配されているような殺人とかですね、強盗とかの凶悪事件の犯人が多いんですけども、
はい、
その他の暴行とかですね、はい、傷害とか窃盗とか詐欺とかいうようなですね、はい、そんな被疑者もですね、指名手配されている、公開されてないようなものもあるということで、全部含めれば約570人と、こういうことになります。で、そんな被疑者はですね、再びこう犯行をですね、繰り返して行う恐れのあるということで、非常な危険な人物でもあるということになります。なので、全国の警察を挙げてですね、指名手配してですね、早期検挙に取り組んでいるっていうところになります。
そうですか。
はい、で、特にですね、凶悪事件ですね、犯してですね、逃走している被疑者ですね、
はい、
については、警察庁ですね、
はい、
が重要指名手配被疑者ということで指定してですね、
はい、
公開しています。
はい、
で、現在ですね、公開している重要指名手配被疑者についてはですね、
はい、
13名おります。
あ、そうなんですね。はい、
で、警察庁の方がですね、指定しておりますけども、この13名ですね、中に1名ですね、兵庫県で事件を起こしたものもおります。
あ、はい
はい、で、それは平成29年9月にですね、神戸の永田なんですけども、拳銃発砲でですね、殺人事件を犯しているですね、菱川辰巳という45歳の男になるんですけども、
はい、
兵庫県内で13人のうち1名ですね、
はい、
重要指名手配被疑者として、
はい、
警察庁が指定しております。 で、この土川辰巳の顔写真とかですね、どんなやつなのっていうことは県警のホームページとかですね、Facebook にですね、掲載されてるんでですね、一度ですね、確認をしていただければなと思います。
はい、
でその他のですね、警察庁が指定している公開している残り12名ですね、についても県警のホームページとかですね、に掲載しておりますので、また一度ですね、合わせてですね、ご覧いただければなと思います。
はい
はい、で、指名手配中の被疑者はですね、ひょっとしたらですね、皆さんのすぐ近くにですね、そしらぬ顔をしてですね、生活をしているかもしれません。
あ、なるほどね。
過去にはですね、こう通報していただいてですね、検挙されているような被疑者も指名手配被疑者もおりますけど、やっぱりこう一般の住民と同じように中に溶け込んでですね、潜伏しながら生活しているっていうパターンが非常に多いんでですね、はい、
そうなんですね。
よく注意をしていただければなと思います。
はい、
で、そういった被疑者ですね、逃走とか潜伏中にですね、再び犯行を行う恐れもあるんでですね、警察はやっぱりこう新たな犯罪を防ぐためにもですね、早く検挙したいということで、捜査を続けているんですけども、そういった捜査活動の中にはですね、やっぱりこう皆さんのですね、協力がですね、不可欠となってきます。
はい、
なのでですね、こう不審な車が止まっているよとかですね、暴力団風のですね、男が集まっているよとか、手配写真に似た男がいるよっていうようなですね、どんな些細な情報でも構いません。三田警察署とかですね、近くの交番駐在所、またですね、110番ですね、通報していただければすぐにですね、情報に基づいて、捜査をさせていただきます。よろしくお願いしたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。
はい、
では最後にまとめていただけますか。
はい、本日は指名手配犯人のですね、発見検挙へのご協力のお願いをさせていただきました。過去には住民の方からですね、些細な情報に基づいて捜査した結果ですね、逃亡中また潜伏中のですね、凶悪事件の被疑者を検挙することができたという事例が数多くあります。指名手配犯の発見に向けた捜査活動には皆さんからの情報が不可欠です。ご協力の方よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、
またこの1週間よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼いたします。お話をお伺いしましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。